心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日の配信日、今回の配信日が6月6日なんですけども、6月6日って楽器の日なんですよ。
そうなんですね。
理香先生、何かの楽器とかってされたりしますか？
私、小学校の時からバイオリン習ってまして。
あ、すごい。
高校の時オーケストラやってたんですけど、今何もやってません。
でも今触ろうと思えば弾ける感じですか？
チューンアップすればね。
やばい、バイオリン素敵ですね。
いや、もうね、なんかね、部活をやっていた頃が一番やってたんですけれども、運動とか楽器って全部そうだと思うんですけれども、1日練習を休むと3日交代するんですよ。
ああ、そうですね。
なんかそのことが分かってから、やる気なくなっちゃったんです。
続けられないって決めてるんですか？
やってもやっても、ちょっと休んだら交代するじゃないかと。
はい。
じゃあなんかいっそやらない方が気楽じゃないかみたいなね。いいですね。怠け者ですね。
いや、でも分かっててもって、私もウクレレをやってるんですけども、ガってやり方、週に1回例えば1時間やるとか、でもそれをやっぱり師匠に言ったら、もう5分だけでも毎日やった方がいいっていうふうにね、言われました。
そうなんですよ。
難しい、
ね、やっぱ指がもたつくんですよ。
そうですよね。いや、ちょっとでもちゃんとやろうって今思いました。
だいたい6月6日っていうとですね、九州ではだいたいホタルなんですよ。
あ、そういう時期なんですね、もう。もう
だいたい6月6日あたりが一番出るって言われててですね。
ね、
それもなんかちょっと湿度があって、もわっとした、ちょっと曇ったような感じの夕暮れがあったら、お、出るぞっていう感じなんですね。
いいですね。
もう私、生まれも育ちも東京なので、ホタルって椿山荘に住んでると思ってたんですけど。
ああ、私も椿山荘見に行ったことあります。
だけど、九州だとどこにでもいるんですよ。
え、どこにでもですか？
あ、もうその辺どこにでもいますよ。ちょっと、川のところに行けば。
いいですね。
もう なんだったら、ホタルの名所って言われるようなところに行ったら、もうなんか、クリスマスツリーみたいですよ。もう、源氏ボタルと、平家ボタルと、姫ボタルと、みたいな感じで、あれは確か、佐賀の荻の方でしたかね。行ったことあるんですけど、ホタル祭りみたいなのに、もう川に沿ってずっとですもん。びっくりしました。
それだけ水もきれいってことですかね。
ですね。
羨ましい環境ですね。
いいとこです。九州来てください。
はい、また行きます。そんな理香先生、今日はどんなお話でしょうか？
はい、前回の性格は一生変わらないのっていうのの続きなんですけれども、
はい。
本当割とよく血液型で性格がわかるとか、あとなんか今占いとか、あとまあ星占いとかですね、まあ占いありますよね。あと MBTI っていう、まあ、なんかこう内向とか外向とか、ユングが言ったタイプ論みたいに近いところの性格とかっていうので性格を判断するっていうことをされてる方たちもいっぱいいらっしゃるんですけども、
はい、
指標としては面白いなと思うんですよね。ただなんかそこにこだわりすぎちゃうのどうなんだろうかっていうとこですよね。で、前回は自分にマイナスな言葉書きをしていくと、性格もそうなっちゃうかもしれないから気をつけてねっていう話だったと思うんですけれども、じゃあ本当に人間の性格ってどういうふうに変わっていくのかっていう、発達段階みたいなことってやっぱあるわけなんですよ。年齢によって。
はい。
いわゆる0歳の赤ちゃんが、だんだん喋るようになるっていう3歳までみたいなね。
はい。
それまでの変化っていうのは劇的な変化があるわけなんですけれども。でもその劇的な変化って何が先にあるかっていうと、言葉が先じゃないんですよね。体の動きが先なんですよね。赤ちゃん寝てるじゃないですか、最初は。
はい。
で、それからだんだん首が座ってきて、で、こう、お座りができるようになって、寝返りが打てるようになって、 で、そうやって体の動きがどんどんできるようになっていくと、ハイハイしたりとか。で、そうすると自分で動けるようになるんですよ。そしたら、自分の力で自分の見たいものを見るってことができるようになるわけですよ。皆さん、自分の力で自分の見たいものを見ていますか？なんか、見たくないものはいっぱい見てるかもしれないけど、自分の見たいものを見ようってやってますかね？そこですよね。つまり、姿勢が変わると、どんどん、いろいろできることが変わってくるので、それがどんどん性格を作っていくってことなんですよね。
ああ、そっか。下ばっかり向いていると、どんどん暗い気持ちになってしまうっていうのもそういうことですか？
ということです。だから、自分で自分の性格を作ると、まあ、もう赤ちゃんじゃないんで、大人になってれば自分がってことになるわけです。だとしたら、自分のこう、行動すべてが自分の性格、今日の性格を作っている。あるいは明日の性格を今日作っているって考えていったら、やっぱり背筋を伸ばして、堂々と歩きながら、笑顔でいたら、そういう性格になるんじゃないんですか。だから考え方だけじゃなくて、姿勢結構大きいですよね。
形大事。
大事ですね。もう前回も患者さんってすごく変わるんだって話したんですけれども、最初うちに来られた時にとっても具合悪い時に、こんな感じ、こういう感じで、もうなだった姿勢も合わないぐらいの感じの方が。
猫背みたいになっちゃってってことですね。
で、診察室にある患者さんに座っていただく椅子に、もう座られてこんなになっちゃったり、こんなになっちゃったり、結構。
あれですね。リスナーの方々には、今、理科先生の姿勢が何ですかね。椅子から
椅子から
横
です
に。
ね、もうなんか、いわゆるこう、肘置きがあるじゃないですか。肘置きにもこう倒れかかるかのように、こう、座ったりね。別に地震来てませんけど、みたいな。こんな感じですよね。本当になんか、座ってられないっていう現象結構あるんですよ。ところが、元気になったら堂々としてますよね、こうやって。で、全然見え方違うんですよ。だから、やっぱりもう人間って、まあ特に女性の場合は化粧したりしなかったりというのもありますから、あと髪型とかも全てですよね。で、形で随分人って変わるんだなっていう。そこですよね。で、さらに、こう、私っていう性格っていうものは、私一人では作られなくって、私と私の周りの人たちとの間で作られますよね。家族と。まあ恋人かもしれない。パートナー。わかんないですけどね。だけど、そうやって考えると、一日で一番長い時間過ごすところって、職場だったりしません？
そうですね。
だとすると、職場で自分と自分以外の人たちとの関係性の中でも、自分の性格って変わっちゃうってことだったりするわけですね。
確かに、どんな人たちの中に自分がいるかで、自分の立ち位置が変わってきて、ちょっと、抑え気味の性格になってしまったりとか、
ありま
なん
す
か
よ
ありま
ね。
すよね。
だからこう、同窓会なんかで会うと、この人こういう人だったっけ？みたいなのあるじゃないですか。昔ああだったのに、みたいな。逆に昔すごいおとなしい人だったのに、はっちゃけててなんかみんなの前で一人で喋ってるとか、こんな人だっけ？みたいな。あるじゃん。結局、その人の、生活習慣すべてがその人の性格を作っていって、とは言いながらも、やっぱり0歳から3歳までの影響って大きいわってことではあるんですけどね。この前ちょうど NHK スペシャルで、特集番組やってまして、アタッチメントってもう随分前ですけど、ゴールデンウィークの頃ですね、やってましたけれども、実はアタッチメントっていうのがどうも、アメリカで若者たちの間で、自分で自己紹介するときに、自分は安定したアタッチメントですとか、自分は不安定型ですとか、自分は拒否型ですとかっていうことで自己紹介する動画がなんかやたらブレイクしているらしく、それでなんか、アタッチメントって結構今、アメリカで注目があってるらしいんですけれども、もう、いずれにしてみても、そのアタッチメントっていうのは、大体、その人が0歳から3歳までの育てられ方である程度決まってしまうとは言われてるんです。が、それも、 自分のやり方で変わっていくと思うんですよね。で、どういう、種類があるかっていうと、だいたい4種類あるって言われてるんですけれども、一つ目は、安定型。で、だいたいアタッチメントって何かっていうと、すごく危機的な状況の時に、助けを求めるやり方。その力っていうことなんですけども、サバイバル力と言ってもいいと思うんですけども、そういう時に、安定型の人は困ったら助けを求めに行くんです。ね。いいですよね。困ったら助けを求めに行く。つまり、自分の周りの人を信頼している、信用している、あるいは信頼している人を見分ける力がある。どれも正しいと思うんですけども、だから困ったら相談に行く人なんですよ。で、大体そういう人が6割ぐらいでいると言われています。その辺はまた、今、いろいろ違う新しい研究があるかもしれませんけれども、でも、中には困った時に助けを求めない人もいるわけなんですよ。どうしようかな、相談しようかな、相談するのやめようかな、でも今忙しそうだし、とかってやって、躊躇しちゃう。だけど最終的には困ってて、すいません、道に迷ってます、教えてくださいって言ったりもするんだけど、だったら最初から言えばいいのに、言えないみたいなね。そういう、不安定型の人ですね。大体そういう人が3割ぐらいいるって言われてます。で、残りの1割が、あるいはちょっとそのあたりよくわからないですけども、拒否型といって、困ってても助けを求めないってタイプがいるんですよ。困っててもたい、その、まあ、要するに自分でどうにかしちゃうタイプですね。結構起業家の方とか、自分で自営やってらっしゃる方とか、おそらくそういう方多いんじゃないかなと思うんですけれども、でも、下手したら助け求めなかったらやばいことにもなっちゃうじゃないですか。というわけで、人に頼らなさすぎることが問題になるタイプ。で、最後の四つ目っていうのが、幼少時期に結構なトラウマを受けているために、相手によって助けを求めたり求めなかったりして、分類できないタイプ。あれ、求めるときと求めないときとあるみたいなね。ちょっと読めないタイプ。そういうふうに4つあるんですけれども、これは大体もう自分でわかるかもしれない。なんか、世の中のアタッチメントに関する多分質問票とかってネットで出てくるんだと思うんですけども、でも本当にその自分のアタッチメントのパターンが知りたかったら、やっぱり専門家のところに行った方がいいのかもしれませんが、ただいずれにしても自分が困った時にさっとすぐに助けてって行かないタイプよねって思ってるんだとしたら、そこ変えるだけで随分人生楽になるかもっていうことなんですね。だからね、例えばとっても明るそうな性格そうで、いつも元気にしてても、いざとなった時に、人に助けを求めなかったら、なんか、どうですかね、10年後、20年後、その人。ね、別に大した問題じゃなかったら人に助けを求める必要ないですけど、本当に困ってる問題があったら、やっぱり人に助けを求めないと、解決しないですよね。
そうですね。
だから、発達段階っていうのが、年齢によってあるけれども、大人になったら成長が止まるって本気で思ってる方がいらっしゃるんですけど、とんでもないです。一生人間は成長し続けると思います。一生人間は成長し続けるっていうようなことを、ユングは自己実現って呼んでるわけですよね。インディビジュエーション。個性化って言って、その人らしくなっていくってことですよね。
もう随分人生過ごしてきて、本当にその人がもうこういう人だってなってしまってるってなっても、その人次第でちゃんと変えられていくってことなんですね。
例えばね、DV 男がいるとするじゃないですか。ね。で、DV 男さんが、なんか奥さんからもうそんなんじゃ離婚するって言われるじゃないですか。ね。で、それで、やっぱり自分にとって一番大事なのは奥さんだったと。そんなことやってちゃいけないって思って、もう自分の性格変えなきゃって思って、変わるわけです。
ちゃんと、また、繰り返しちゃうってことじゃなくて、変わろうと思えば、声は変われるんですか？
完全に変わるかどうかは別として、変わるじゃないですか。え、でもまたなんかイライラする案件があって、この野郎とかってなっちゃったとしても、いけない。ここで手が出たり口が出れば、前と同じじゃないか、こんなんじゃいけないって言って、一泊置くとか、 ちょっと自分でその辺一回り散歩してくるとかってすれば、怒鳴らないで済むわけですよ。つまり、性格を矯正していくっていうか、変えていく。やればできますよね。
そうですね。前に、私がゲームを絶対にやらないようにしてるっていうのは、やっぱりこれは、いろいろハマってしまって、もうどうしようもない、ダメな私って思ったから、えいってブレーキをして、今もう本当にやってないって、できてます。そういえば。
素晴らしい。素晴らしい。ね、だとしたらゲームをやらない人なわけで、ゲーム好きではあるけどゲームをやらない人ですよね。ね、だからやっぱり行動を変えれば性格は変わるってそういうことなんですよね。だから本当まあ、自分自身を私は A 型の性格だからとか決めつけちゃうのもったいないですね。で、なんか性格の話してますけれども、発達障害ってやつも私同じだと思っていて、そういうふうに決めつけてしまうことで、そこから自分のこう、限定をしてしまうのはあまりにももったいない気がして、なんでかっていうと、昔発達障害なんてこと言わなかったじゃないですか。
そうですね。
ね、だけど言わなかったけど、今考えてみれば、ああいう子いたよね、みたいなの、あるじゃない。で、そういうああいう子いたよね、みたいな子に、同窓会とかで何十年かぶりに会うと全然ああいう子じゃなかったりするじゃないですか。だから人間って可変的なので、こう決めつけちゃうというやり方はしないで、こう自分の可能性を信じて、なんか楽しく生きませんかという、そういうおすすめですね。
そうですね。いや、でも本当にそういうふうに変われるんだっていうふうに思えるだけでも、すごく明るくなってきてる人が多いと思います。
ですよね。というか、変われないってなんで決めつけちゃったのって、そこですよね。
そうですね。いや、もう本当に性格はもう元々持ったものなんだから、それはしょうがないって思ってる人も多いんじゃないかと思うんですよ。
でもね、もともとって言うけど、赤ちゃんの時そういう性格だったんかって話じゃないですか。
そうですね。
ね、笑わない赤ちゃんでしたか？みたいなね。
確かに。
ね、
変われます。変わります。
激化すればいいんです は
そっか。いや、とにかく、なんですかね。私も、まだまだ、こんな風にっていう風に思っていけ、言っていいんだなって、年齢じゃないんだなっていうことが分かってよかったです。ありがとうございました。頑張ります。
い、
またよろしくお願いします。
ありがとうございました。